第1部が大江健さんの講演、そして第2部が障害を持っておられる光さんのコンサートということで、こちらでは放送されなかったんですが、関西の ABC 放送系列で中継というよりも中継録画の編集したもの、約2時間特別番組だったんですが、それが放送されて、そのビデオテープを私はいただくことができて、大変感動してそれを見させてもらいました。大江さんの声も素晴らしいし、光さんのこの曲も素晴らしい。とってもシンプルな音なのですけれども、心が洗われるような、もう20万枚以上が売れてるということで、さらに国内だけではなくて海外にも英語版、それからアジアでも売り出され、多くの人の共感を得てるというわけですね。この光さんというのは、生まれる時に後頭部になんか大きなコブがついて生まれてきたんです。それで頭のそういう傷ですから、お医者さんが注意深く手術なすったようなんですが、後遺症が残ってしまった。知能障害と、そして一部運動神経運動障害が残って、そしてそれが今日もなおですね、ご本人がはっきりおっしゃるから、お父様もおっしゃっているからいいと思うんですが、転換の発作、これを大江さんの講演の中にもそうおっしゃってたんですが、この周りのものの一生の課題だった、その時々起こるその転換の発作をいかに最小限で食い止めるかっていうのが我々の一番大きな仕事なんですっていうふうにおっしゃってたんですね。ですから、いつもご両親がついていて、受賞のためにもストックホルムにいらしてたんですね。それで大江さんの話では、光さんを一人で1週間以上置いておくっていうことをしたことがない、ストックホルムに一緒に連れていくことにした。でノーベル賞受賞式に招待されたのはご夫婦で、ご本人がおっしゃったんですが、切符を2枚いただいてこうおっしゃったんですね。だけど、まあ特別にこういうわけだから、それで3人で行くっていうふうに連絡したら、スウェーデンの方でも大変喜んで、特に光さんの歓迎のプログラムで、障害者で作っているバンドが2つあるんだそうですが、その2回コンサートをするから、そちらに招待するとか、結構忙しいプログラムになったんだということをおっしゃってますね。その光さんは知能障害も持っておられるために、言葉が少ないです。それが大江さんの文学を支えたとも言えるんですね。光の言いたいことを、私が変わっているよと、しかも文学の形で、ですから講演会でもはっきりおっしゃってましたが、息子の光なしに私の文学はありえないということをおっしゃってたんですね。そういうところで深く、人生って一体何だ、障害を持って生まれているってことは一体何なんだっていう、そういうところも一生懸命考えながら、そして光さんの気持ちの動きを何とかして受け止めて、それを代弁したいっていうことが文学になるということですね。お母さんのゆかりさんはとても、まあ大江さんご自身の言い方をすると、私と反対で非常に現実的に、そして切り替えの早い人なんだ、ですからそのコンビがとてもいいようですね。だから光さんは一度も泣いて悲しいとかですね、それから涙を流すという経験がない、それは普通ではないんじゃないかってこう普通思うんだけれども、お母さんの光さんにすると涙を流さないって便利じゃないって、うちでカレーライス作って玉ねぎ切る役は光くんに頼もうって、うちではプーさんって呼んでるんですね。熊のプーさんに似てるな、彼の顔。 まあ、そういうふうに割り切る人なので、だからそのジメジメしないんですね。それでありながら光さんが作った曲の中には悲しいという題の曲があったり、それから夢を見たことがない、これも何か欠陥ではないかっていうことを親としては心配するんですね。小さい時から、赤ちゃんの時から不思議に音楽に反応してない。ずっとそのお母さんがこの妊娠中にもですね、ずっと音楽を聴きっぱなし、クラシックをずっと聴いて、音楽が流れてる間は光ちゃんは機嫌がいいんですが、音楽が止まるとぐずってあげるんです。だからこれは音楽に何か特別に才能があるかもしれないと思って、小さいうちから知り合いのピアノの先生、田村久美子さんというピアノの先生に、レッスンに預けるんですね。それで光くんは道を見出すんです。ついにそれがどんどん進んでいって、彼は作曲をするのですけれども、自分で弾いてするんじゃなくて、寝そべったりなんかしながら五線紙に向いて頭に浮かんだ音をそのまま五線紙に書くんですね。これ素晴らしいですね。ちょっと我々には考えられないですね。そして頑固なんですね、ピアノの先生から見ると。で、はい先生こういうのができましたとかって持ってくると、ここのとこちょっと違うんじゃないって、音がこうハーモニーしない音が出たりすると、彼はうんって言わないんです。ここはじゃあ弾いてみるとこうなるわよってザーってこう弾いて弾かせる。で彼は素直に、あ間違えましたっていう時もあるし、納得しない時もある、いやこれですっていう時もあるんです。だからその、この田村さんという方は決して私は指導していない、彼が納得した音でしか曲はできてないんだというわけですね。それでもういろんなことがこのそういうふうに短い曲になっていくんですが、その彼の曲を演奏したバイオリニスト、フルートを弾いた人、それからピアノを弾いた人、みんな幾度に言うのは、フルートを演奏する小泉博さんという方は、余計な音が一切ない、その分一つ一つの音をうまく聞かせなければならず、本当の技術や技量が問われます、つまりとってもシンプルだから演奏する側が問われる、それはピアニストの方もおっしゃるんです。そういう曲なんだっていうわけですね。昨年の春初め頃ひどい転換に襲われ、それでパタッと彼の作曲活動が終わって、1週間経ってもやり始めない。とうとう親たちはですね、あ彼は作曲やめたのかなって、こう2ヶ月ぐらい経った時に、そういう時にやはりまたちゃんとタイミングよくですね、救いの手が伸びるんですね。お友達が少しヨーロッパにでも家族で旅行したらって言って、しかも実力のあるお友達ですね、我々は口でしか言えないんですけれども、ちゃんと飛行機の切符を添えてくださった。それで家族でヨーロッパに行きました。特にモーツァルトが大好きですから、彼の出身地のザルツブルクを訪問して、そしてモーツァルト博物館に行きました。それを、光くんは異常な関心も出て、特にその彼の書いた楽譜をもう食い入るように見てるために、普通は触っちゃいけないものらしいんですけども、監視の役でこうちゃんと座ってるなんか女の方だったそうですが、誰もいなくなったのを見て、そっと言ってですね、ですぐ次のページをちょっとめくってあげたりなんかしてくれたそうですね。それで何かまた彼の創作意欲が刺激されたのか、お父さんとお母さんはまあそのこと全く期待しませんし、五線紙なんかも持ってきてないと思ってたんですから、まあ、やっぱりくたくただって、そりゃそうだと思います。その 光さんを転んだり怪我させたりしないようにっていう非常な緊張を持ってですね、この新幹線の料理なんかでもお父さんが軽く彼の手肩に手をこう置きながら歩いてる。そしてエスカレーターがこう行くときにタイミングよく足元を見てとかっていうふうに声をかける。だからそれ自分のことだけではそういう、非常に神経をやっぱり使ってらっしゃるわけですから、ああクタクタだねってこうもう宿に帰ってひっくり返っていると、その光さんが床に寝そべってですね、そして五線紙を出して書き出した。それがザルツブルグっていう名の曲なんですね。それもその演奏会で演奏されてたんですが、あのそういうふうにして、そして彼は2枚目の CD もできるわけです。私は偶然でしたけども、アエラっていう雑誌のですね12月19日にその特集の記事があったんですが、それを買って読んだんですが、その全体の見出しのところにこういうふうに書いてあるんです。個性を大切にするとはこういうことであったのか、熱心さと粘り強さには驚くばかりだ。家族や周囲の人に支えられてきた一人の青年は今作曲家として羽ばたこうとしている。お聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。大江さんの講演の時ですね、私の作品は私が死んでしまえばしぼんでいくでしょうが、光の作品は演奏してくださる方が一人でもいる限りずっと生き続けるという、何かとっても安心した言い方、小説文学という形で表現の形を持つことができた。二人も音楽ということで自分を表現できる道ができたという、とても安心された様子がそれで伺えたんですね。私が目に留まったのはこの熱心さと粘り強さということです。そんなにいいことばかりではなかったでしょうから、ご両親にすれば絶望的になったり、もういいやっていう気になったりすることもあったかもしれない。しかしその時その時に不思議に何かが起こって、そしてずっと彼が支えられてきた。なんていうのか、大江さんも講演でおっしゃってたんですけれども、ここまで来れたのはやはり光を愛してくれた多くの人、導いてくれたたくさんの人々、そして光のあの CD を買って共感してくれている人、それが光を生かしてくれています、つまり心のつながりができているという話をなしたんですね。この熱心さと粘り強さっていうのが一言で言えば愛というふうに言っていいのじゃないか。そこで今日のテキストに入るんですけれども、今日のテキストはルカによる福音書の1章の68節から79節まで、ザカリアの予言というふうに書かれています。これはザカリアの賛歌とも呼ばれます。それは68節の一番最初に褒めたたえよイスラエルの神である主をっていう言葉から始まったんです。褒めたたえるっていうこと。それはどうしてかっていう、その前に父ザカリアは聖霊に満たされってこう書いてあるんですが、このザカリア夫婦にはもう老年に至るまで子供がいなかったというわけ。当時は子供ができないっていうのは神様の祝福から漏れてるっていうような考え方があったわけですね。ところが神様からの使いによって子供が生まれるという知らせをいただくんですね。ところがザカリアは何によって私はそれを知ることができるのでしょうか、私は老人ですし妻も年を取っていますっていうふうに答えします。これは当たり前のことですね。もういわゆる子供が生まれる状況にはなかったわけですから、だからザカリアがそう答えるのは当たり前なんです。ところが天使は、私はガブリエル、神の前に立つ者、 あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。ここのところをですね、その口が聞けなくなる障害というのを神様からの罰というふうに解釈しないようにしていただきたい。障害は決して呪いや罰の結果ではない。これは基本的な考えです。ここでじゃあ口が聞けなくなるというのは、一時的に口が聞けなくなるように神様がわざと試練を与えられたというふうに受け止めてほしい。つまり大事なことに気づくためですから、ザカリアは約10ヶ月間口が聞けない時期があったわけです。その間に彼は嫌をなしに沈黙の世界へ。これまで口で何でも言えたものが簡単に言えなくなった。口が聞けなくなるということは耳も聞こえなくなるということとつながっている。だから彼は音のない世界に入ってしまって、人々が何言ってるかっていうのもわからない。表情でしか判断することはできない。だから自分に何かが伝わるっていうためには、どうしてもその伝えようとする人がしっかり自分の方に向いてくれて、筆談とか本当に伝えようとしてくれない限り自分には何も伝わってこない。みんなで話していることってのは皆目わからないわけです。そういういわば沈黙の世界に彼が追い込まれた時に、彼はもう一度全てのものに気をつける、注意を払うということが起こってきたんだ。つまり今まで自分はなんとコミュニケーションに対していい加減だったんだ。神の使いがおっしゃってくださったことを、その背後にある神様のすごい深い恵みとか愛とかって全然気がつかないで、自分のレベルでどうしてそんなことわかります、もう私たちは子供の産めないほど年取ってる人間ですよって、こっちの方だけにとらわれて、なんとぼんやりしていたかっていうことに気がついていったんじゃないかというふうに思うんです。大江さんも声の中でおっしゃってたんですが、表現をするっていうことの背後には注意深さということが必要だと。非常に注意深くなるっていうことですね。光も音楽を作ることによって注意深くなっていた。で、フランスの女性のあのキリスト教師とかって言われるシモン・ベイユっていう人の言葉を小屋さんが言い申してたんですが、注意深さが祈りにつながる。人間は祈りを本当に知らない限り謙遜というところに至らない。謙遜ということこそ、つまりそれが祈りを生み出し、祈りがまた新たな創造物生み出してくるもの だからその本当に謙遜である人でなければ祈りは生まれない。その本当に謙遜になるということは、自分の限界を嫌ということを知らされるということです。なんとぼんやりしてるか、なんと自分は自己中心で近物を見ないか、なんと自分はいろんなことに気づいてないのか、人の言葉をいい加減に聞いてるか、そういうことを徹底して知らされるときに、あ、注意しなくちゃっていうことがいわば耳を澄ますことになる。だからザカリアはそこでいろんなことに耳を澄まし、目を凝らすことができたときに、彼は自分の生涯だけでなくて自分たちの民族のずっと歴史を振り返ることができたわけです。だから褒めたたえよイスラエルの神である主を、 主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。でダビデっていうのはこの時代からちょうど1000年も前の時代の話です。さらに出エジプトのことまでになると、この時代から1250年も前の話です。そういう間に、しかも今度は70節見ると、昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通り、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い、主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。ここに、まあ、聖書で神様ということをですね、歴史の主という言い方をします。これはキリスト教信仰、聖書の信仰の非常に大事な特質です。普通の神様というのは、神々というのは出来事の神様です。試験に通るようにとかですね、この事業がうまく成功するようにとかっていう、その出来事に対して答えてくれる、そういう神。しかし聖書において示される神は歴史の主、歴史の始めからいて、そして歴史と共にいて、その歴史において語り、歴史において愛を示されてくださる方だから、歴史をしっかり振り返るっていうことなしに謙遜ということは生まれない。今あることが当たり前という考えでは、この歴史の主の恵み深さに気づくことがない。ザカリアはそう考えてみると、自分たちの民族の歴史も本当に言えば旧約聖書です。なんと神様の深い恵みがあったのか。そして幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。自分の常識的には生まれるはずがないと思ったところに生まれてくる子というのは、神様からの特別の使命を与えられる子なんだ。しかもそれは救い主の先駆けの役をするという、非常に大きな役を与えられた子なんだということを、彼はやっとずっといろんなことを起こして、そしてその神様の救いの歴史のいよいよクライマックスに来るところに、うちの子が、これから生まれる子が用いられるんだというふうところに気づいたときに、褒めたたえよっていうふうにたたえないでおれ。しかも78節、これが一番大事ですが、これは我らの神の憐れみの心による。褒めたたえる気持ちの背後には神の憐れみを感じ取ったんです。見当違いばっかりしてた。そしてまあ、あれはこう全くとんちんかんなあり方してたのに、しかしまだ神様は共にいてくださってっていうのは、まさに憐れみの心。なんと忍耐深く、ああここまで待っていてくださったのか。それが神様ありがとうになります。褒めたたえるようになるわけですね。暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。私たちを平和の道にというのは、私たちを通して私たちに触れる人がこの平和に預かることができるということです。簡単に言えば、とっても気が楽になって、何か嬉しくなって、ほっとして、そういう存在に私たちがなるということですね。私は教会っていう時に、教会に召された一人一人の人がそういう存在になることによって、神様は救いの技を広げられる。だから原則的に私は何とか伝道っていうのはもう自分でいろいろやってきたんですけれども、あんまり当てにはならないんだ。本当の伝道は、教会の人々が普段謙遜に生きることを通して人々がおのずと近づいていく、そういう あり方がなければ、例えばどんなに名説教がなされて、そしてそこへ来ても教会員と触れることによってがっかりしたら何もならないわけですね。今日洗礼を受けになる夏江さんはその洗礼を受けになる動機についてですね、一番先に仲間入りをしたいと思いましたっておっしゃいました。私はとても感激しました。素晴らしい教会です。少なくとももう一人の方が皆さん方の仲間入りしたい、そういう交わりがすでにここにある、これは本当に私の誇りです。私たちの生き方を通して人々がそれを見た時に、ああいいな、なんとか仲間入りしたいなという交わり、これが教会でなくちゃならない。洗礼のもう一つの意味は生まれ変わりですね。古い私に死んで新しい私に鍛える。そしてイエス様が罪もないのに洗礼を受けになられたことの意味が、罪人の仲間入りをするという意味だというふうに考えている。ですから生まれ変わりと仲間入りのシンボルが洗礼式です。今日そういうことをこれからまたその洗礼式を迎えるわけですけれども、大江さん一家あるいはザカリア一家に起こっていることというのはすでにここにも起こっています。私たちが少し注意深くなればそのことに気づくはずです。本当にそれは自分の貧しさと罪に気づいたときに、まさに神の憐れみによるというその感謝からおのずと褒めたたえないでおれなさい、そういうところに到達するのではないでしょうか。お祈りしたいと思います。御父上様、ありがとうございました。なんと不平や不満や不安の多い日々であったかを思い起こして深くお詫びをいたします。また私たちの常識や自分の思い込みだけでいろんなことをやってきたことを本当に恥ずかしく思います。今ザカリアを通して働かれたあなたが、また大江さんの一家にも働いてくださっていますように、私たちのこの交わりにも働いていてくださることを覚えて心から感謝をいたします。本当にへりくだってあなたの御業をしっかりに、あなたの御声を聞き取ることができるように、いつも御前にへりくだったものとならしめてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。